レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは富山日野自動車株式会社代表取締役社長小林誠さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
実際僕らの中学校とか外国の音楽が結構流行ってた時期がありまして、やはりその外国への憧れというのがやっぱ強かったですね。
外国のどういうところに憧れられたんですか？
あの時代どっちかというと何事においてもやっぱり日本より上だっていうのが強かったですね。スポーツにおいても、はい、音楽においてもやっぱりどこに行くしてもやっぱり英語ぐらい喋れないという思いはありましたね、やっぱり。
まあでも跡取りですよね。
そう、一応ね ね、一応ね。ただやっぱり一回自分の人生を見直す時期っていうのがあります。それがやっぱり中学校であり、まあ、進学の時期ですよね。そういうポイントポイントでやはり自分の人生を見直すことを考えて、決して中学校の時もそんなに英語ができたわけじゃないんですよね。でそんなのに親にそういう海外行きたいんだというとやはり当然のことが反対されましたし、ただやはりいろんな人からいろんな文献とか読んであったり、このまま日本にいても自分の目標とするところには到達できないと、まあ最初はやっぱり親も反対しましたけど、まあ最終的には強行的に言ってしまったと。
そうなんですか。
はい、まあ、鉄は熱いうてに打てという言葉があるように、やはり早めに行った方がいいかなと。どんどん記憶力も衰えてきますし。
あ、そうなんですか。
そうですね、その差は大きいです。実際僕も向こう行ってみると、やはり高校から向こうに行った連中と、やはり大学からあっちに行った、まあ、例えば僕も18から行ったんですけど、その差は大きいですね。
あ、そうですか。
はい、例えばテニスの錦織君なんていうのは、やはり、ね、早い段階からアメリカに渡ってテニスも学んできてますし、そうするとやはりあと発音が全然違いますよね、我々とは。
なるほど。でもまあ社長もそういう意味では18で行かれたわけですから、
そうですね。まあ、それまでなかなか親を説得したりああしたりってなかなか大変でしたけど。
その努力はすごいですよね。
いやいや
だって、
まあ、最終的には強行突破っていう感じでしたけど。
そうですか。具体的にはどういうふうにして行かれたんですか？
例えばだから、まあ、たまたま親戚が東京にいたもんですから、東京に行くついでに例えば紀伊国屋書店とかああいうところでいろんな文献取って、そういう留学の情報を得て、で自分で勝手に手続きして、じゃあ行ってきますと。
パスポートも取らなきゃ。
全部自分で。はい。
じゃあ修学用のパスポートですか？
そうです。はい、
それ全部自分でなさって。
自分でやりました。
すごいですね。はい、もうすごい行動力ですね。
まあまあ、そうですね。
まあ行きたい一心みたいな。
そうですね。はい。
語学留学になるんですか？
はい、最初は語学留学ですね。はい、まあまあ最初はそういう手段しか、もう本当に喋れないんで、まずそこから入ってまして、2年目あたりから向こうのちょっと少し喋れるようになりましたんで、向こうのスキーチームとかにお世話になって、まあ練習したり、で3年目あたりから大会出たりという形で、まあなんとか3年目でそこそこ成績が残せたので、4年目からはそういうスキーの専門学校で学んだという感じですね。
すごいですね。
なんか流れでそんな風になっちゃったって感じですね。
もともとスキーはお好きだったんですか？
そうですね、もともとやはり野球もやってましたし、陸上もやってましたし、スポーツ全般好きですね。まあ、たまたま流れでスキーの方にたどり着いたって言った方が。
でも結構いい成績残しておられますよね。
まあまあ、そうですね。
すごいなと思って、
まあ、ただ過去の話になりますけど。
で、まあ、そういう意味ではお父様の期待とはちょっと違う路線をこう、
そうですね、
行かれて、で、まあ、今度帰って来られる時に、そのあたりの葛藤みたいなものはなかったんですか？
そうですね、僕の周りやっぱり社長さん、会社を経営されてる方多かったんで、そういう人たちの話聞いてるとあんまり最初はうちを継ぐっていう感覚なかったんですけど、社長業も決して悪くはないなと、
悪くないですよ、
甘くはないと分かるんですけど、ただそれと同時にそれまで富山県ってあまり海外と交流を結んでなかったというか、前の知事の中沖さんあたりから、海外に目を向けようということで、まあ中国の遼寧省とかそっち向けて、まあ最終的にはオレゴン州ということだったんで、まあ、たまたま私オレゴン州に住んでた関係上、
そうなんですか、
提携前からなんかいろいろとお手伝い、
そうなんですか、
お手伝いって変な言い方です、まあ、その県の行政のお手伝いじゃなくて、 たまたまうちの父のお友達が、まあ、青年会議所という団体に入っていまして、うんうん、そこがそのオレゴンに富山の中学生を交換留学で連れていくという機会がありまして、はいはいはい、とはいうものの当時のスタッフでオレゴンを知る人間が現地を知る人間がいないと、うんうん、どんなとこかわからないと非常に不安だという話をたまたまその方がうちの父にされたところに、いやたまたまうちの息子がオレゴンにいると、うん、そういう意味では、まあ、しばらく青年会所という、まあ、入る前からそういうことをお手伝いさせていただきまして、うん、で入った後もその事業に、はい、深く関わって、うん、最終的には2002年ですかね。それまでは変な話、あの富山の子どもたちは僕らその1990年からスタートしてましたけど、うん、下手すりゃ富山県から出たことがない、うん、東京すらも行ったことがないって子がゴロゴロいたんですけど、
まあ、
2002年ぐらいになると、はい、まあ、家族でグアムに行っただの、ハワイで行っただの、はいはい、結構、うん、まあ、バブルの時にいろんなとこ行った子どもたちがかなり増えてきまして、はいはい、この事業の役割はここで終わりなのかなということで、うん、2002年あたりで終わりということになりました、はい。
まあ、それで富山との関係といいますか、はい、まあ、ふるさととの関係ができたわけですけれども、
そうですね、だから、まあ、先ほど言いました通り富山に戻るって感覚は最初なかったんですけど、うん、まあ、富山も少しは変わってきたかなと、うん、青年会議する団体が企画する、はい、その事業に関われたなと思いまして、うんうん、あと私も30近くなってましたね当時そろそろかなというような思いもありますし、うん、はい、一回自分の人生を見直すという意味で、うん、まあ、自分の将来像を描いた時に、まあ、後継者というのはまた別に置いといて、うん、客観的に自分の人生を、この先の人生を考えたら、やはり、うん、その自分の目指す将来的目標と未来像に、まあ、うちの会社の行く方向が合致したというところですね。
どんな未来像を描いてらっしゃるんですか？
それは秘密です。
そうですか。これから具体化していかれるわけですね。
そうですね、ええ、
そうですか。でもそのチャレンジ精神もすごいし、行動力といいますか、はいはい、そのあたりはやっぱり経営者としてすごく魅力ですね。
そうですか。
僕はもう、いや、私はそう思いますけど、
ある意味昔からそのがむしゃらに動く、うん、後先考えずがむしゃらに動くタイプなんで、うんうん、ただやはり時々立ち止まって今は、うん、このままでいいのかと、うん、そういうことも考えながら、うん、まあ、今日まで生きてきたというか、
うん、そうですか、はい、でも、まあ、そういう意味では今はその描いてる将来像に向かって、はい、一つ一つこう着実に歩みを進めてられてるわけですよね、はい、今どこまでその道が到達してるかは分からないんですけれども、はい、目指す目標値とその会社の将来像っていうのはどういうふうな思いで考えてらっしゃいますか？
それも秘密ですあまりね、人にやっぱり自分がこんな考え方をしてるってあまり知られたくない、うん、ある意味秘密主義なんで。
あ、そうなんですか。
ある意味その、うん、ミステリアスの部分を残しながら、うん、いや、小林は何を考えてるか分からない程度が僕はちょうどいいと思ってます。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も富山日野自動車株式会社代表取締役社長小林誠さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィラー代表森田博美さんでした。